それでは始めましょうかね。今日はダラ2本の第26ということで、法華経の話は、法華経は28までなんですけど、結びの結経っていうのがこの一つありますので、結経が仏説観普賢菩薩行坊行っていう番外の結経があるので、ですから、29話まで、話をするということになりますね。で、今日は26番目だから、法華経の28でいうとこの2つ前までということですね。2つ前の経ということになりますね。で、このダラ2本というのはこの受領本からこうずっともう後のところはみんなですね、ケタルツですね、法華経を お釈迦さんが亡くなった後でもどうやってこのみんなにこのケタ他の人にどうやって教化していくのか、どうやってこの広めていくのかということをこの中心に、この受領本から後半ずっとそういうことがこのメインテーマになって、このお経というものがこの説かれているわけなんですね。で、必ずお釈迦さんが亡くなればですね、その世の中がお釈迦さんがいる手前ですね、お釈迦さんにはちょっとお釈迦さんの言ってることに対しては一目置いて逆らえないなというふうに思ってる人たちが、お釈迦さんがいなくなればまたわーっとですね、この好きなことをこの隙間をついて言い出すと、そうすれば必ずまた悪い世の中にこの戻っていってしまうと。その悪い世の中になってもそれをこの突き進んでこのケタルツをしていくということがその大事なんだということを、お釈迦さんはもう自分が亡くなった後こういう世の中になるなということをもうきちっと予想した上で、この法華経に、そういうことを説いているわけなんですね。どういう世の中になっても自分が亡くなればもう自分はみんなを守ってあげるということはできないよと、もうどんな悪い世の中になっても私が説いたこの妙法蓮華経の法というものをこの人々に伝えて、人々にこの広げていってもらいたいんだということをこの中心にしてこの説くわけなんですね。ですからこのケタルツのこの人をこの愚教者というふうにこの言うわけですね。愚教者、教えを広める人、愚教者というわけですね。この愚教者で、愚教者はこうあるべきだと、南無妙法蓮華経を中心にして衆生に、この南無妙法蓮華経の法を伝えてもらいたい、広げてもらいたいというふうに、このダラ日本というこのお経がですね、そのことを、特にメインテーマにしてこの説かれ始めてこの行くわけなんですね。で、そこに、薬王菩薩、薬王菩薩それから湯勢菩薩、湯勢菩薩、それから毘沙門天皇 それから時刻天皇、それから十羅刹女、1,2,3,4,5 というふうに、これいろんな立場のこの人からですね、このまあ代表みたいな形でこの出てきて、これを 5人、まあ 5人というよりもこの5種類いますので、五番禅人というふうに言うんですね。まあ、この1、2は菩薩だし、ここは、まあ、初天禅人だということもあるんですけど、まあ、天皇。十羅刹女というのは、岸母人の長女、次女、三女、四女という形で、10番目、10人の女兄弟。ということで、まあ、禅人というふうに、まあ、一括りに呼んでるんですけど、まあ、一応法華経の中に、まあ、五番禅人というふうに、この五種類の、この人たちを、この、出現させるわけですね。表すわけですね。それで、薬王菩薩という方は、いい薬を施して、この世上の病気とか苦しみというものを治すこの菩薩で、法華経、良い薬っていうのはこの妙法蓮華経の薬のことなんですけども、法華経の中で何遍も出てきて、法師本の第10番目、それから漢字本の第13番目、それから薬王菩薩本字本の第23番目、それからこのダラニ本の第26番目と、その後の妙相権の本字本の第27番目というふうに、まあ、法華経の中全体にこの薬王菩薩という方は、今言ったように南妙法蓮華経の薬の王様ということですから、王様ということはお医者さんということですから、南妙法蓮華経の薬を駆使してこの主上の病気を治すお医者さんの王様というそういう役目ですので、法華経の全般にわたってこの結構この出演回数が多いこの菩薩なんですね。それでこの薬王菩薩がこのダラニ本のまあ一応お釈迦さんの説法を聞くこの中心の主人公みたいにしてこの出てくるわけですね。それから遊説菩薩、これ遊説ですけど、遊説菩薩という菩薩なんですけども、この菩薩は一切修行に、仏法という宝をこの伏せする力を、惜しまないので、つまり、もう勇んで施す、勇気を持って施す、この南妙法蓮華経の法というものはこの宝だと、この宝を一切の修行にどんなに苦しいことや辛いことや反対があってもですね、勇気を持ってその施すこの菩薩ということで、この遊説菩薩というふうにこの名前がついているわけなんですね。この遊説菩薩はこのダラニ本の中に、まあ、初めて出てくるということですね。それから毘沙門天、この毘沙門天はご本尊様の向かって左上にこの毘沙門天という毘沙門天皇というふうにして、書かれていますけれども、北側、北方ですね、こっちは東なんですけども、この北の国をこの守護するところの天皇ですね。常に仏の説法を聞いて、 仏の道場をこの守護する働きを持つ、毘沙門天皇のことを別名、多聞天皇、お釈迦さんの説法を常にその多くこの書店前人としてこの聞いていたということで多聞天皇というふうにこの言うわけなんですね。それから時刻天皇はご本尊様の向かって右の上にこの時刻天皇というふうに書かれていますけれども、東側の世界をこの守護するところの書店ということなんですね。それから十羅刹女はさっき言ったところの鬼子母神の10人のこの長女、次女、三女、四女、五女、六女っていう十女まで、なんですね。鬼子母神の話は前にしましたけども、鬼子母神はもう何百人も自分の子供をこの産んでこの持ってて、産んで育てて、どういうわけかお経の中には旦那さんは全然出てこないんですけど、この鬼子母神はもう自分は子供が大好きでその子供を産んでこの育てる、何百人もいますので、食べるものが大変なわけですね。それで10人のこの長女、次女、三女、四女の 10人のこの娘にですね、そのよその子供をかどわかしてきて、それで殺して食べて、それでそれをエネルギーにしてそのまた子供を産んで育てるというふうに、この人の子供は殺しても何とも思わないというこの生き方をこのしてたわけですね。でそれでその他のこの殺されてしまった子供の親がですね、お釈迦さんのところに行って、この鬼子母神はこういう生き方をしていると、何としても戒めて、直してもらいたいというふうにこの頼みに行く。そうするとお釈迦さんは100人以上いる子供のですね、その鬼子母神のその中の一人の子供をこのまあ隠してしまうわけですね。そうすると鬼子母神はもう鬼子母のようにその子供、いなくなった子供をですね、100人以上子供がいるのにたった一人でもいなくなると、そのことに気づいて、そして狂ったようにこのそこかしこを探すんですけども、どうしても見つからない。鬼子母神にとってはお釈迦さんはもう大嫌いなこの存在なわけですね。人の道から自分が外れてるわけだから、人の道を説く人間っていうものは大嫌いなわけですね。だけどもうどこも探すところがなくなってしまって、その一番その話をしたくないお釈迦さんのところまで出かけていって、自分の子供が一人いないんだけども、その知らないんだろうかということをお釈迦さんにこの尋ねるわけですね。そうするとお釈迦さんは隠してた一人の子供をこのさっとこの鬼子母神の目の前に出す。鬼子母神は憎しみを持って、そのお前が隠してたのかというふうにこの お釈迦さんにこの迫るわけですね。そうするとお釈迦さんが、あなたは100人以上いる子供のたった一人いなくなっただけでもそれほど心配して、それほどその愛している子供のこの状況をこの不安に感じた。じゃああなたにその食われた、その殺されて食われたその子供のこの苦しみ、悲しみ、そしてそうされた親の 苦しみ悲しみっていうことがお前にわかるかというふうにこのお釈迦さんがこの岸墓地にこの言うわけなんですね。その時に初めて自分がやってきたことがどういうことなのかということをこの岸墓人はこの悟るわけです、ね。世の中のこの親っていうのはみんなこの岸墓人なわけですね。自分の子供が可愛い、極端に言えば人の子供がどうなっても自分の子供だけはなんとか守ってあげたいというふうにその考えるわけですけれども、そういう岸墓人のこの姿というもの、自分の子供が良ければ人の子供はどうなってもいい、人の子供を殺して食ってもその構わないという、そういう極端なこの岸墓人という登場人物をこのお経の中に出して、それでその人間の差がというものをこのお釈迦さんが説くわけですね。ですから、要するに殺人鬼ですよね。殺人鬼で、この殺人鬼のこのを親にしたこの10人の女兄弟がこの他人の子供をかどわかしてくるところのその殺人部隊にこのなってたわけですね。で、ご本尊様にもこの岸墓人という存在がそのご本尊様の中に書かれてこのいるわけですけれども、このお釈迦さんの戒めっていうもので初めて自分がやってたことに気づいた、その時点で岸墓人はじゃあ今度は自分は他人の子供を殺して食べてたけども、今度からはこの南無法蓮華経の法というものをこの信仰するこの人々、またその人々の子供を自分は今度はその子供たちをこの殺人を犯してたけども、今度は自分がこの守りますというふうにこのお釈迦さんにこの誓うわけですね。だから岸墓人のこの岸っていうのは鬼の子というふうにその書くわけですね。鬼の子、鬼の子の母、鬼のようなその子供の母という意味ですけど、岸墓人ですね。岸墓人、これを要するにご本尊様にこの大聖人様がこの書き入れたときに、この鬼のこの角ですね、鬼の角を取って、そしてこの無のところを点々にして獅子文人っていうふうにその書き入れてるわけですね。ご本尊様、子も母神というふうにこのご本尊様の中にその書き入れて、つまり法華経によって岸墓人がこの獅子墓人に変わったというふうにこのご本尊様の中にその文字を変えてこの岸墓人をこの表現している。ですから岸墓人、母親の岸墓人がそういうふうになったということは、この十羅刹女も今度はこの子供を守る、そういうその心にこの入れ替わったんだということで、ここに十羅刹女がこの来るわけなんですね。ですから法華経の信仰ですので、岸墓人をこの祀っているお寺があるんですけども、それはほとんど日蓮宗なんですね。法華経をこの信仰する、で岸墓人、おっぱいが出ないとか、子供が授かんないとか、そういう子供の悩みがあったりすると、そういうお寺にお参りをする。で、岸墓人を表に出している方がお参りする人が多いから、ですからこの本堂の中心はご本尊だと、日蓮宗で言えばお釈迦さんだということをこの表に出さない方がお金が入るというふうに考えて、その岸墓人をこの全面的にこの出すわけですね。 ですから有名な東京の雑司ヶ谷の岸母神、は日蓮宗のお寺なんですね。ちなみに、狐を祀っているところの お稲荷さん、まあ、西条稲荷だとか豊川稲荷だとか稲荷信仰をしているところも大体日蓮宗なんですね。狐は秋の取り入れの時にその米をスズメがこのついばんで食ってしまうんですね。と狐は何もそんなことを考えてないんですけど、田んぼの中に実ったこの稲の田んぼの中に入ってあの猫や犬みたいにじゃれるんですね。でその走り回るとそうするとこのスズメがこの逃げてくれる、退散してくれるということで、そのお稲荷さん、このお稲荷さんは俵の格好をしてますので、そのでキツネ色だということで、そのキツネをこの 米の収穫のこのを守ってくれるところのこの神さん、そしてこの昔の人が祀ったわけですね。だからこれをみんな狐を狐に手を合わせて拝んでるようにその思ってるんですけども、実はその中心はこれ書店前人のこの神ですので、中心は南明法蓮華経というこの仕組みにこのなってるわけですね。だけどそれも南明法蓮華経を前に出すと、昔は米がお金でしたので、お稲荷さんにはみんな商売繁盛でみんなこのお参りしたりするわけなんですけども、その本尊の方を前に出すとお参りする人少なくなるので、日蓮宗だっていうことを極力、南明法蓮華経だっていうことを極力この隠すっていうか表出さないんですね。ですからみんなその南明法蓮華経だっていうことも何も知らないで、その一生懸命狐をこの拝んでるつもりで、狐を拝んでる神社だと思ってパンパンなんてこう手叩いてやってるんですけども、実はこの狐は守護神であって、その守るところの本体は南明法蓮華経なんだというふうなこの仕組みにこのなってるわけですよね。だからみんなそのとばっくちっていうか玄関口でみんな信仰がそのこの変化して曲がって、その本体が何なのかっていうところに行き着かないで、みんなありがたがってこの手合わせたり手叩いたりこのしてるというような、この世の中のこの信仰の姿っていうことなんですよね。だからなんでその本体までその求めようとこのしないんだろうかなっていうことがこの残念だし、途中で自己満足で終わってしまってるということは非常にまあ悲しいことだなというふうにこの思うわけなんですね。でこのダラニ本のお経はですね、この五番禅人という薬王菩薩、ゆで菩薩、毘沙門天皇、持国天皇、十羅刹女、この五人がですね、ここはまあ十人もいるわけですけど、この五人が順番にですね、この明法蓮華経の法華経の行者を、このどんなに悪い世の中になっても私たちは守っていきますと、その守っていくということに関して
その自分なりのこの呪文をこの唱えて、それでそのお釈迦さんに対して、私はこういうふうに守っていきます、私はこういうふうに守っていきます、私はこういうふうに守っていきますというふうに、その誓いの言葉としてこの呪文を自分でこの用意して、それでお釈迦さんにその誓いの言葉をこの呪文にしてこの述べる。お釈迦さんがこういう呪文を言えよというふうに言ったんじゃなくて、自分で誓いの言葉としてこの呪文というものを自分で考えて、お釈迦さんに対して私はこういうふうにして守っていきますということをこの言ったわけですね。ですからその内容というのは、その、まあ、例えば南無妙法蓮華経の南無妙法蓮華経 を説法する人を自分は尊敬しますとか、その人の健康を祈りますとか、まあ、いろんなこの何て言うんですかね、尊敬の言葉、尊敬の言葉とこの並べてこのいるわけですね。でそれでそれをこのダラニというふうに言われます。ダラニ、ダラニという言葉も、ダラニという言葉の意味は掃除、農事ということを言いますね。全部を保つ、よく保つという意味なんですね。だからこの石川県ですかね、掃除寺という禅宗のお寺がありますけど、掃除寺ってこの字を書きますけど、このだらにっていうことの意味ですね。だから全然、説明がつかないですよね。さらに、法華の行者を守りますということがさらにということで、意味は掃除という意味なんですね。ですから禅宗で、何を掃除、何をすべて保っているということが言えるのか、その中心は何なのか。もう禅宗は何でも拝みますから、何でもその お経を唱えますから、そのお寺お寺で本堂がこのバラバラですから、だから何を掃除、この掃除っていうふうに表現してるのかということですね。分かんないんですよね。よく保つ、この掃除、よく保つということは、この法華経の妙法蓮華経ということです。妙法蓮華経、妙法蓮華経の中に全ての教えというものが全部込められているものということで、掃除ということが言えるわけですね。掃除、よく保つということは妙法蓮華経をよく保つということなんです。だからダラニ本という、ダラニ掃除、農事ということは、妙法蓮華経を中心にしなければ言えないことなんだということが言えるわけなんですね。で、この誓いの言葉ですね、誓いの言葉。妙法蓮華経を保つ人を私は守ります。妙法蓮華経を保つ人を私は守ります。妙法蓮華経を保つ人を私は守ります。妙法蓮華経を保つ人を私は守ります。妙法蓮華経を保つ人を私は守りますというふうに、5人が順番にこの守ります、守ります、守りますというふうに、この誓いというものをこのずっとこのしていくわけです。大乗仏の教えの中にね、その供養っていうことを、つまり自分が
この妙法蓮華経のためにこんだけ供養したらどんだけいいことがありますかというふうにこの仏にその尋ねた人がいる。そしたら尋ねた瞬間にお前には何の功徳もない、何にもいいことはないよ、ね、いいことがあるからこのするっていうふうに考えてするんだったらいいことなんかないよというふうに仏が答えたというその話が大聖人も聞かれて御所の中に書いてあるんですけど、だけどこのダラニ本を読んでみると薬王菩薩、代表の薬王菩薩が私が妙法蓮華経のために妙法蓮華経の修行者を守ったらどんだけ苦毒がありましたというふうにその質問してるんですね。この薬王菩薩のことの人が、ただお釈迦さんもそりゃすごい苦毒があるよというふうにその返事をしてるんですよね。だからもう明らかんと正しい信心をすればその正しい功徳は得られるんだよということを平気でその言ってるわけですよね。でそのどういうどんなに功徳がありますか、すごいことがあるよというふうに返事をした後に薬王菩薩がじゃあこの妙法蓮華経の行者を私は一生懸命その守ってその行きますということ。そしたらこの一緒にいる遊説菩薩、毘沙門天の地獄天の十羅刹那、みんな私はこういう、私はこういう、私はこういう、私はこういう、というふうにこの次々とこの呪文を言って、そしてこの自分が守っていくんだということを誓うわけなんですね。誓う。そうするとどういうわけかですね、真言宗、真言宗や他の宗、まあ、真言宗が中心ですけど、真言宗はその場面場面でこのダラニを読むんです。ダラニを読む。だから法華経の中に説かれているダラニも真言宗は平気で読みます、ね、だけど法華経の行者を守りますという意味のダラニ呪文ですから、だから我々がこの呪文を読んでも意味がないわけですね。だから大聖人様は最大最高のダラニ、このダラニの中心は妙法蓮華経なんです。我々はダラニを読んでる場合じゃないんです。我々こそが妙法蓮華経、この妙法蓮華経の行者を守りますっていうその妙法蓮華経の行者に私たちがなんなきゃいけないんです。だからダラニを読んでる修行っていうのはこれは間違いなんだよというふうに大聖人様は言われてる、ね、だけど世間の人たちはこれダラニを読んでる、ダラニってするんだ、じゃあダラニ読もうよというところでその引っかかって、それで満足してる。そういう信仰はダメなんだ。最高のものは妙法蓮華経、妙法蓮華経を信仰する人間を薬王菩薩や遊説菩薩や毘沙門天皇や地獄天皇や十羅刹那が守っているというふうにその誓っている。そこの仕組み、そこのこの内容というものをよく考えなきゃいけないということをおっしゃっているんですね。それで十羅刹那のこの誓いのこの言葉の中で御本尊様にその書かれてある有名な薬王蓮華
明日朝7時薬の乱射上祭主物不等門が御本堂様に書かれてあるんですけれども、この経文が ここに出てきますね。十羅刹如の言葉として、お釈迦さんの言葉じゃないです、十羅刹如の言葉として、薬の乱射上祭主物ということが出てくるんですね。これは、アリンジュアリジュジ実在する木なのか、その空想上の木なのか分かんないんですけど、アリジュっていう木のこの木 この枝ですね、枝、こう書いてるんですね。夢にもこの妙法蓮華経の僧をこの悩ましてはいけません。もしこの法華経の行者を守るという呪文の言葉に従わないで、この妙法蓮華経を説法する者を悩ませ悩乱させれば、頭は七分に破れ、アリジュ、このアリジュという木はですね、枝が折れて、その枝が地面にこの落ちるとですね、バラバラにこの分裂する、この七つに割れるというこの何て言うんですか、ガラス細工みたいな、そういうこの木だですね。このアリジュのようになりますよとですね。アリジュ、父母を殺した罪のごとく、また多くの命を絶った罪のごとく、盛りで人をごまかした罪のごとく、よくね、水商売っても言いますよね。お酒をこう薄めて、それでその高くこの料金を取る、それから測りの目盛りをそのごまかして、そのまあそれ以上のこの値段をつける、そういうような、まあ例えば測量をして、その測量のこの正規の長さや大きさじゃないこの目盛りをごまかして、小さくして、それでそれだけ売ったようにこの見せる、そういうようなこの姑息なことで人をごまかして、ごまかしたこの罪のように、大和だったのように、母は豪僧、またお釈迦さんを殺そうとしたその五逆罪の罪のように、この必ずこの重罪をこの受けなければなりませんね。その自分が妙法蓮華経の行者を守護する、妙法蓮華経の行者を逆に悩ませる者は必ずそういうこの罪というものをこの得なければならないんだということを、この十羅刹如は自分の誓いの言葉の中にこのお経文をこの入れたわけです。このお経文から要するに大聖人様はご本尊様にこの妙法蓮華経のこの信仰というものを破る者は、破る者が脈濃乱者、もし濃乱する者あれね、濃乱する者必ずそのアリジュの枝のようにそのバラバラにこの分裂してしまう、そういうことをそのご本尊様にこれを引用して載せられているということなんですね。そして、まあ、短い、だら日本は短いお経なんですけれども、このお経の
最後のこの結びの中で、結びの文章の中で、このダラニモンはほとんどお釈迦さんの言葉なしに、この薬王菩薩、雄瀬菩薩、毘沙門天皇、時刻天皇、十羅刹那の言葉がほとんどでこの進んでいくお経なんですけども、最後にお釈迦さんがこの展開するところのダラニ本のこのお経の内容というものを目の当たりにしたこの人々というものが6万8000人、この情景というものに触れた6万8000人の人間がみんなこの妙法蓮華経の真実の法というものの悟りを得ることができたというふうに、このダラニ本のお経の一番最後にそのことをこの示されているわけなんですね。つまりこの5人だけじゃなくて、それを見ていた人間もこの妙法蓮華経を中心に信仰して、この妙法蓮華経の法というものを守り、妙法蓮華経を行ずる者、妙法蓮華経の修行者を守るということがいかに大事なことなのかということをみんな納得してこの知った、納得して知った人間はこの人たちと同じこの悟りを得ることができたということをこの示されているわけなんですね。この人だけ、この人たちだけがその悟りを得るというんじゃなくて、それを目の当たりにして、なるほどそうかというふうにそのことを納得した6万8000人の人々は、同じようにこの妙法蓮華経の法というものを自分の心に悟ることができたということをこの示されているんですね。ですからこの全体の情景もお釈迦さんの説法がほとんどなくて進んでいくということは、お釈迦さんが生きていながら自分が亡くなった後はこうやってやっていくんだよ、妙法蓮華経を中心にして妙法蓮華経を守って、妙法蓮華経を説く人をこの守っていかなきゃダメなんだよということを、ここでこの生きながらにして自分が死んだ後の情景というものを作って我々に教えてくれているということなんですね。だから私たちはいつも申し上げるように、南無法蓮華経を中心にしてこの信仰というものを心がけていかなきゃいけない、貫いていかなきゃいけないということ、そのことをこの教会の中で、この一つ深く学んでもらいたいというふうに思いますね。